片思いが辛い時の30の言葉。その1。片思いでも素晴らしい状態。好きな人がいる。好きな人と付き合いたい。まだ片思いのまま苦しい時間を過ごしているかもしれません。願わくは両思いになって恋人関係になりたいところでしょう。両思いにならなければ意味がないと思うかもしれませんが、誤解です。片思いをしている時点ですでに素晴らしい状態です。片思いをする時の自分を振り返ってみてください。好きな人ができてその人を愛おしく思う。その人の幸せを祈っている。その人のためならできる限り協力したい。その人のことを考えるだけで胸の鼓動が高鳴り幸せな気分になれる。これだけ前向きな状態が揃っていればすでに素晴らしい状態と言えます。好きな人がいるだけで人生は活性化します。人は誰を好きになるのも自由です。人を好きになるというのは理屈ではなく本能です。たとえ片思いでもすでにあなたの恋物語は始まっています。片思いをしているだけで素晴らしいのですから自分に誇りを持ちましょう。たとえ片思いでも素晴らしい状態になっている自分に誇りを持つ。片思いが辛い時の30の言葉。その2。人は何のために恋愛をするのか。恋愛について考えているとふと哲学的な疑問が湧くことがあります。人は何のために恋愛をするのかです。恋愛について考えれば考えるほど人を好きになる意味がわからなくなる。恋愛の存在意義がわからなくなるのです。さて、あなたならどう答えますか。真面目に答えるなら子孫を残すためという回答になるでしょう。遺伝子に人を好きになるプログラムが組み込まれていて、それによる人間活動と言えます。ただし、これはあくまで答えの一つに過ぎません。恋愛は個人的なことですから、恋愛をする理由も人によって答えが異なるはずです。自分の成長のため、誰かを幸せにするため、人生をもっと楽しくするため、もっと綺麗に美しくなるため、相手の最高の笑顔を見たいため、考え方によってはどれも正解です。きっとあなたにとっても自分なりの答えがあるでしょう。しかし、です。本当は恋愛の目的なんて気にしなくていいのです。そもそも人を好きになるのは理屈ではなく本能です。理屈で考え始めると自然な恋愛を妨げる原因になります。恋愛とは気づけば人を好きになっている現象です。恋愛の目的なんて考えず、心と感情で自然にするものです。そうした点を考えると恋愛の目的をとやかく考えないのが一番なのです。恋愛の目的なんて難しく考えない。片思いが辛い時の30の言葉。その3。好きな人と楽しく話ができただけで今日はいい一日と考えていい。好きな人と楽しく話ができれば喜びましょう。今日はいい一日と。普通に楽しく話しただけではないか。特別なことではない。そう思うかもしれませんが誤解です。話をした時間がたった1分でもいいのです。好きな人と楽しく対話できた時間は改めて考えるとたくさんの幸せが詰まっています。相手をもっと知ることができました。自分をもっと知ってもらうことができました。短い時間ではありますが、楽しい時間を一緒に過ごすことができました。少なくとも好きな人から嫌われていないことも確認できました。自分を好きになってくれるかもしれないという可能性も感じました。これだけの可能性が揃っているのですから、十分幸せと呼べます。好きな人と楽しく話ができるのはまさに幸せな時間です。好きな人と楽しく話ができただけで今日はいい一日と考えることができます。大げさなことではなく当たり前のことです。今日をいい一日にしたければ自分から好きな人に話しかけましょう。好きな人と楽しく話ができただけで今日はいい一日と考える。片思いが辛い時の30の言葉。その4。恋人がいないことに劣等感を持つ必要はない。一人の時間を少し長く楽しんでいるだけ。恋人がいないことに劣等感を持つ人もいるかもしれません。自分を好きになっている人がいないと自分の魅力に自信を持てないかもしれません。ずっと一人のままだろうかと不安になる人もいるでしょう。しかし、恋人がいないことに劣等感を持つ必要はありません。偶然が重なって良い出会いがなかっただけです。単にあなたの素晴らしさを理解する異性に出会っていないだけです。恋人がいなければこう考えましょう。一人の時間を少し長く楽しんでいるだけと。恋人がいないときは一人の時間を楽しむ時期です。一人だからできることがあります。細かいことを気にせず仕事や趣味に没頭できるのは一人だからこそできること。その時の集中力と生産性は恋人がいるカップルより何倍も高いでしょう。見方を変えれば恋人がいる人には体験できない時間を楽しめているとも言えます。あなたは今カップルが羨ましく思う時間をただで手にしています。恋人がいるのも素晴らしいですが一人でいるも同じくらい素晴らしいことです。ですから恋人がいないことに劣等感を持つ必要はありません。一人という立場と恩恵を十分に生かしておくことです。今のうちに一人だからこそできることを存分に楽しんでおきましょう。いずれ結婚や出産を経験すると今度は一人になりたくてもなれない状況になります。 今のうちに一人の時間をたっぷり楽しむのも素晴らしい人生です。一人の時間を少し長く楽しんでいるだけなのです。恋人がいないときは一人の時間を楽しんでいると考える。片思いが辛いときの30の言葉。その後、告白で辛いのは振られることではない。振られた後相手と気まずくなること。なぜ告白は大変に感じるのでしょうか。告白して振られると恥ずかしい。そんな声をよく聞きますが、よくよく考えるとおかしな点に気づきます。振られるとはいえ、相手から嫌われたわけではありません。振られる意味を言い換えると、好みではありません。付き合うのは難しい、というシンプルな返事に過ぎません。相手から絶好を宣言されているわけでもなければ、二度と話せないわけでもありません。振られても普通に友人として付き合えばいいだけです。告白に抵抗を感じる本当の理由に気づいてください。告白で辛いのは振られることではありません。振られた後、相手と気まずくなることです。二人の間に振った、振られたという過去があると接するとき、気まずい雰囲気が漂うことがあります。告白して振られたことがきっかけで、時には今までの交友関係が崩れる可能性もあるほどです。この独特の気まずさがたまらないので、告白に抵抗を感じているのです。さて、抵抗を感じる原因さえわかれば、心がけるべきことも見えてきます。振られても気まずくならない対策を立てておけばいいだけのこと。例えば、告白して振られてもフォローを入れておきましょう。今まで通り仲良くしてね。これからも普通に接してね。このことは内緒にしてね。いつもと変わらず明るい笑顔でさらりと言うのがポイントです。そうすればもし振られても気まずい雰囲気になるのを防げるでしょう。気まずさを防ぐ対策さえ打っておけば告白への抵抗は驚くほど小さくなります。振られた時のフォローを考えておく。片思いが辛い時の30の言葉。その6。恋愛が本能とはいえやはり勉強は必要。人を好きになるのは理屈ではなく本能です。動物的な本能に任せ人を好きになりアプローチをして付き合う。確かに本能によって恋愛を自然に任せて進める考え方も一理あります。では恋愛に勉強はいらないかというとそれは違います。恋愛が本能とはいえやはり勉強が必要です。恋愛は勉強しなければわからないことが多いからです。例えば男性と女性とでは好みや思考パターンに違いがあります。男性は地位や権力を求める傾向がある一方、女性は美しさや華やかさを求める傾向があります。会話をするとき、男性は優劣や問題解決を求める一方、女性は共感や同意を求める傾向があります。結婚相手を選ぶとき、男性は若さや美しさを求める一方、女性は包容力や経済力を求める傾向があります。お付き合いに関する心得や注意点は他にもたくさんあります。特に妊娠や避妊に関する知識は必須と言っていいでしょう。こうした男女の違い、心得、注意点などを本能だけで対処するのは限界があります。だからこそ勉強が必要です。あらかじめ男女の違いを勉強しておけば、男女のすれ違いを減らしたり防いだりできるでしょう。すれ違いがあったとしても、男性と女性は違いがあるから当然だよねと前向きに考える余裕も生まれるでしょう。スマートにデートをしたり、上手に会話を楽しませたり、安全に避妊したりすることもできるようになります。知識はないよりあった方がいい。男女の違いに関する知識は恋愛のみならず社会に出てからも役立ちます。男女の違いを知っておけば社内の人間関係を円滑にする一助になるでしょう。恋愛が本能とはいえやはり勉強は必要なのです。恋愛はすべて本能だけで進めず、恋愛の勉強もきちんとする。片思いが辛い時の30の言葉。その7。少し考えてから発言を習慣にするだけで会話のすれ違いは半減する。スムーズな会話のためには素早い返事が大切と思う人もいるでしょう。返事が早ければ会話が途切れることなく続くでしょう。反応が早ければ相手からの熱意や興味関心も感じ、会話はますます盛り上がるはずです。しかし深く考えることなく思ったことをすぐ発言する癖には要注意です。率直な発言はストレートでいいのですが、時に思わぬ誤解を生むことがあります。例えば相手の服装を褒めたい時があるとします。深く考えず、今日はおしゃれだねと発言すると、いつもはおしゃれではないという意味にも聞こえるでしょう。悪気はなくても些細な言葉のニュアンスで誤解が生まれます。一度発言したことを撤回するのは不可能ではありませんが難しい。褒めるつもりがかえって怒らせる結果になってしまうのです。こうしたトラブルを防ぐためにも少し考えてから発言の習慣が大切です。発言する前にこの一言でいいだろうかと考える時間があれば失言に気づけます。考える時間がほんの数秒であっても会話のすれ違いは半減します。スムーズな会話をしたいからすぐ返事をするのではありません。スムーズな会話をしたいからこそ少し考えてから発言です。少し返事が遅くなっても失言を減らせることができれば結果としてスムーズな会話になります。少し考えてから発言を習慣にする。片思いが辛い時の30の言葉。その8。片思いには2種類ある。 本当の愛による片思いと偽りの愛による片思い。片思いには2種類あります。本当の愛による片思いと偽りの愛による片思いです。この2つは同じ片思いでも本質は全く別物なのでよく注意してください。外見だけではなかなか見分けがつきませんが、あるポイントに注目するとすぐ見分けられます。こんなに頑張っているのになぜ報われないのだろうか。もしあなたの片思いにこんなに頑張っているのにという気持ちがあるなら本当の愛ではありません。残念ですが偽りの愛による片思いです。こんなに頑張っているのにと思うのは心のどこかで見返りを求めている証拠です。自分は頑張って好意を伝えているにもかかわらずそれに相手が応えてくれないから悶々とします。相手が好きで優しく接しているつもりでも実際は見返りを期待しているから優しくしているに過ぎません。見返りを期待して賄賂を渡しているようなもの。愛として美しくないのです。本当の愛とは何か。本当の愛はギブギブです。愛を与えるだけの一方通行です。相手からお礼やお返しがなくても平然とできます。相手が喜んでくれるならそれだけで十分と考えます。相手が幸せになるのが自分の幸せと考えます。つまり本当の愛とは無償の愛なのです。こんなに頑張っているのにと思う片思いは本当の愛ではありません。相手からお礼やお返しがなくてもいいと思う片思いこそ本当の愛です。相手が喜んでくれるならそれだけで十分という片思いをする。片思いが辛い時の30の言葉。その9。偉大な片思い。同じ人をずっと好きでいられるのはすごいことです。すでに結ばれている関係ならまだわかります。お付き合いが始まっているならすでに恋人関係が出来上がっています。愛し合っていることを確認できていれば大きなトラブルでもない限り関係を続けられるでしょう。しかし片思いとなると事情が違います。片思いにはパワーと執念が必要です。相手からの反応が不十分であるにもかかわらず諦めず好意を持ち続けるのは簡単にできることではありません。世の中には多くの異性が存在します。魅力的な異性なら他にもたくさんいるはずです。別にまだ付き合っているわけではないのですから他の異性に興味を持とうと思えばできたはずです。にもかかわらず他の異性に目移りせず同じ人を思い続けられるのは強いパワーと執念があってこそです。だから偉大な片思いです。別の見方をすれば浮気をしないタイプと言えます。もし長く恋したう人がいれば今日から偉大な片思いと言い換えてみるといいでしょう。長ければ長いほど偉大です。たとえ両思いが達成できなくても偉大な片思いが達成できています。成就するしないにかかわらず大きなことを成し遂げています。長く恋したう人がいれば偉大な片思いと言い換えてみる。片思いが辛い時の30の言葉。その10。恋のアプローチが裏目に出る原因とは。恋愛では恋のアプローチが裏目に出ることがあります。相手を慰めるつもりが逆に怒らせてしまった。相手を笑わせようとしたのに逆に笑われてしまった。恥ずかしくて相手の顔がなかなか見られないと相手から嫌われていると勘違いされた。良い結果を期待していたことが逆に不都合な結果になってしまうのです。行動が逆効果になるとなぜこうなるのかと嘆きたくなるでしょう。アプローチが裏目になる原因は様々ですがよくあるパターンがあります。急いで結果を求めすぎているのではないでしょうか。早く結果を出したいと思うと何かを省いたり手抜きしたりしがちです。言葉を慎重に選ぶことなく適当に選ぶ。相手の気持ちを考えずに場当たりで発言する。計画を深く考えることなく衝動的に行動する。早く結果を出したいという気持ちが先にあるとミスが発生しやすくなります。すると恋のアプローチに思わぬ誤解が生まれ裏目に出ることがあるのです。恋のアプローチが裏目に出ることが多いときはもう少しペースを落としましょう。結果を早く求めすぎないこと。言葉も行動もスピードより質を重視します。自分の立場ではなく相手の立場で考えます。自分のペースではなく相手のペースで接します。恋のアプローチが裏目に出る失敗も少なくなるはずです。恋のアプローチが裏目に出ることが多いときは早く結果を求める気持ちを抑え丁寧な言動を心がける。片思いが辛い時の30の言葉。その11。有名人に片思いをすることについて。時には有名人に片思いをすることがあります。テレビに出演している芸能人、多くの人を魅了するアイドル、世界的に人気のミュージシャン、そうした有名人への片思いについて否定的な意見を聞くことがあります。有名人に片思いするなんてやめろ、絶対に叶うわけがないと。確かに自分には手の届かない存在なのかもしれません。会うことすら難しいのですから実際に付き合える可能性は極めて低いと考えていいでしょう。実現がほぼ不可能な片思いをしたところで辛くて苦しいだけと思うかもしれません。しかし片思いは本来自由です。誰もあなたの恋愛を邪魔する権利はありません。人は誰を好きになってもいい。誰もあなたの恋愛を邪魔する権利はありません。付き合えるかどうかは別問題です。付き合える可能性のある恋愛だけを考えるなんてつまらない。 付き合えないと分かっていても、ただ誰かを好きになることが素晴らしいのです。たとえテレビアニメのキャラクターでも片思いをしていい。人形でもフィギュアモデルでも片思いをしていい。この世に実在しない人でも片思いの対象にできます。自分の恋愛感情を大事にしましょう。その人が生きがいになることもあれば、楽しみや喜びをたくさん与えてくれることもあります。付き合える可能性が限りなくゼロであっても、堂々と好きになりましょう。あなたの恋愛はあなただけのもの。誰もあなたの恋愛を邪魔できません。付き合える可能性が低くても、堂々と誰かを好きになる。片思いが辛い時の30の言葉。その12位。メールはやる気が出るまで待たなくていい。やる気が出た時、メールをする。やる気が出ない時はメールを送らず、やる気が出るまで待っている。そんな気分の波に任せた時があるかもしれません。確かにやる気がない時には動きにくい。しかしやる気がなくてもひとまずメールをしましょう。やる気のない時にメールを送るのは良くないと思うかもしれませんが、逆です。メールをしない方がもっと良くない。恋愛をサボっているのと同じです。メールを送るのが面倒でやる気がないという都合の良い口実で正当化させているのではないでしょうか。やる気が出るまで待っているとメールの量に激しい波ができ、不安定になります。メールが極端に少なくなったり、連絡が途絶える期間があったりすると、片思いにも悪影響です。やる気が出るまで待たなくていい。恋人へのメールはやる気の有無に関わらずするものです。やる気があればメールする。やる気がなくてもメールする。常に連絡し合うことを当たり前の状態にしましょう。連絡し合うことを当たり前にすれば、コミュニケーション量が安定するため、良い関係も保ちやすくなります。メールを打っているうちに、だんだんやる気も出てくるのです。やる気が出るまで待たず、今すぐ恋人にメールをする。片思いが辛い時の30の言葉。その13。見えない赤い糸を想像していれば、恋人関係も続けやすくなる。恋人との赤い糸を信じていますか？結婚する運命にある男女の小指を結んでいると言われる赤色の糸のことです。架空の話と思われがちですが、存在しないとは言い切れません。赤い糸を見えないから存在しないという理屈で考えるなら、愛はどうなるのでしょうか？愛も見えませんが、確実に存在しています。赤い糸も同じです。見えませんが、存在します。見える、見えないという物理的な条件に振り回されないことです。赤い糸は見えなくてもいい。心の中で思い描き、あると信じればあります。片思いの人との赤い糸を想像して感じることです。すでに好きな人がいるなら、赤い糸で結ばれている可能性は十分あります。目に見えなくても心の中で結ばれている様子を想像しましょう。お互いの小指に赤色の糸が結ばれています。赤い糸が山や海を越え、遠い二人を結んでいます。とても細いのですが、ハサミで切れないほど頑丈です。できるだけ鮮明に想像して本物のように感じるのがポイントです。考えていることは現実になる力があります。見えない赤い糸を想像していれば、恋もうまくいきやすくなります。お互いが赤い糸でつながっていることを本物のように想像する。片思いが辛い時の30の言葉。その14。断られて落ち込む人もいる。断られてやる気を出す人もいる。恋人を誘った時、断られることがあります。今から電話していいですか？ごめん。今は時間がなくて電話ができない。来週は会えそうですか？ごめん。来週は時間がなくて会えない。誕生日は一緒に過ごせそうですか？ごめん。仕事があるから一緒に過ごせない。しかし、断られた時の反応が大事です。ここで2種類の人に分かれます。断られて落ち込む人。断られてやる気を出す人。断られて落ち込む人は悪い方に受け止めて考えます。自分は嫌われているのかな？避けられているのかな？神様が邪魔しているのかな？どんどん悪い方に考え、自信をなくし、だんだん誘うこともなくなります。そうして片思いも自然消滅で終わります。一方、断られてやる気を出す人もいます。断られてやる気を出す人は良い方に受け止めて考えます。仕事が充実しているのだね。時間があれば連絡してね。じゃあ次はそちらから誘ってね。前向きに受け止めているから断られてもめげません。むしろ断られれば断られるほどどんどんやる気を出していきます。誘い続ける姿勢が相手にも伝わると、相手も期待に応えようとスケジュール調整を頑張ってくれます。そうして時間が生まれ、片思いもうまくいきます。あなたはどちらですか？断られた時落ち込むどころか、やる気を出す人になりましょう。遠距離恋愛の成り行きを決める大切な分かれ目です。断られた時落ち込むどころか、やる気を出す人になる。片思いが辛い時の30の言葉。その15。間接的に恋人の存在を確かめる定番の方法。恋人の存在を確かめるにはどうすればいいか。最も確実なのは、やはり直接聞くのが一番です。聞きやすい雰囲気があるなら、直接相手に聞いてみるのが一番です。はっきり聞けば答えもはっきりわかります。 しかし、緊張や恥ずかしさがあって、直接聞くのは抵抗がある人も多いのではないでしょうか。そんな時、間接的に恋人の存在を確かめる定番の方法があります。休日の過ごし方を聞けばいいのです。恋人がいるなら普通、休日はデートで過ごすことが多いでしょう。休日に異性の存在が確認できれば、恋人がいるとわかります。もし、恋人の存在をぼかされた時は、行動パターンから推測ができます。休日の過ごし方のパターンをいくつか聞いてみましょう。休日の過ごし方にカップルならではの過ごし方が目立つなら、恋人がいる可能性が大きいと考えていいでしょう。例えば、デートスポットに行った、おしゃれなレストランで食事をした、などです。もっと正確に確認したければ、誕生日や記念日などの過ごし方も聞いてみます。誕生日や記念日でもカップルならではの過ごし方が目立てば、恋人がいるのはほぼ確実でしょう。休日、誕生日、記念日の過ごし方を聞いて、間接的に恋人の存在を確かめる。片思いが辛い時の30の言葉。その16。プレゼントではサプライズを意識したい。片思いの人にプレゼントをする際はサプライズを意識しましょう。前もって送ることを伝えておくのもいいですが、サプライズの方が印象的です。片思いの相手が男性でも女性でもサプライズは喜ばれます。まだ恋人関係ではないためやりすぎには注意ですが、ちょっとしたサプライズなら素直に喜んでくれるはずです。予告なしのプレゼント。小さな花束。おしゃれなグリーティングカード。手作りのクッキー。0時0分ちょうどにメール。自分で描いた似顔絵。留守番電話にハーモニカでお祝いのメロディー。おっと思わせることができれば大成功。サプライズには感動があります。サプライズでプレゼントを贈れば、喜びに驚きも加わり、より印象的になるでしょう。期待していなかった分だけ、プレゼントを受け取った喜びを大きくさせる効果もあります。粋な演出をするあなたの存在感が強くなり、注目してもらいやすくなるはずです。毎回サプライズをするのは大変ですが、たまにはサプライズを演出してみてはいかがでしょうか。大切な人の幸せはあなたの幸せでもあります。相手の喜んだ顔を想像すると、サプライズを楽しく企画できます。たまにはサプライズでプレゼントを送ってみる。片思いが辛い時の30の言葉。その17。きちんと休むのも片思いの一環。常に片思いの人のことを考えるのは疲れます。うまくいきそうでいかない片思いは体力や精神力を意外と消耗するもの。好きな思いを感じてウキウキすることもある一方、もどかしくてストレスをためることも多いはずです。そこでたまには片思いにも休みの日を作ってみてはいかがでしょうか。週に何日かは片思いを忘れ、自分のことに集中する時間を作ります。自分のするべき仕事に専念するのもいいでしょう。読書、映画鑑賞、音楽鑑賞など趣味に夢中になるのもいいでしょう。散歩やマッサージでリラックスして癒しの時間を過ごすのもおすすめです。ゲームやカラオケではしゃいで楽しい時間を過ごすと良いストレス発散になります。スポーツや半身浴を楽しんで気持ちのいい汗を流すのも健康的です。休む時にはしっかり自由を満喫しましょう。片思いを忘れる時間があると体力や精神力が再び満たされ、いつも通りの元気が出てきます。適度に休みの日を作ると長期的に片思いを頑張れるようになります。きちんと休むのも片思いの一環です。片思いも適度に休む。片思いが辛い時の30の言葉。その18。メールや電話に誘うのはいいが、強要はいけない。片思いの人とは距離感が大切です。もっと親しくなろうとしてメールや電話で誘うこともあるでしょう。時間がある時にメールをしてほしい。気が向いたら電話をしてほしい。相手の様子を伺いながら提案に誘うまではいいのです。普通に誘うくらいなら相手にとっても負担がありません。しかし誘うのはいいのですが、強要はいけません。一日に一回はメールをしてほしい。大きな出来事があった時はメールではなく電話で報告してね。言い方は優しくてもよく聞くと強要になっていることがあります。メールや電話を強要するようになると相手のストレスになります。いくら親しくなりたいとはいえ連絡を強要させるのは逆効果。相手も同じ希望があればいいのですが、一方的な強要は避けた方が賢明です。余計な摩擦を生み、かえって二人の関係を悪化させることがあります。相手に対する思いが強いと悪気はなくても自然と強要の表現が目立っていることがあります。自分を振り返ってみましょう。もし心当たりがあるなら早めに直しておくのが賢明です。メールや電話で誘うのはいいが、強要はしない。片思いが辛い時の30の言葉。その19。恋人がいるかどうかはきちんと確認。忘れてならないのは恋人の存在の確認です。片思いの相手はすでに誰かと付き合っている人がいるのか。片思いの人がいればやはり恋人の存在が気になるところでしょう。まず恋人の存在を確認しなければ片思いの努力も不毛に終わります。さて、相手に恋人がいるのか確認したいとき、定番の方法があります。ズバリ、休みの日の過ごし方を聞いてみるという方法です。恋人がいれば普通休みの日はデートです。 休みの日の過ごし方を聞けば自然と恋人の存在も確認しやすくなります。恋人の存在を曖昧にされることもありますが、行動パターンで分かりやすくなります。カップルならではの過ごし方が目立つなら、恋人がいる可能性が大きいと考えていいでしょう。例えば有名なデートスポットに行くような過ごし方です。もちろんはっきり知りたければ直接恋人の存在を聞いてみるのも悪くありません。雰囲気が許せば気兼ねなく答えてくれるでしょう。もしすでに付き合っているなら残念ですが、積極的なアプローチは避けた方がいいでしょう。積極的にアプローチすると相手の恋愛関係にひびを入れてしまいます。本当に好きな人の幸せを願うなら、余計な邪魔はせず遠くから応援するのが大人の対応です。ただし恋人がいたとしても友人としての関係は続けた方が賢明です。相手が恋人と別れた時、あなたにチャンスが巡ってくる可能性があるからです。恋人の存在を確かめる。片思いが辛い時の30の言葉。その20。睡眠時間が短いと電話もスムーズに話しにくい。睡眠時間が短い時は電話も乱暴になる傾向があります。睡眠不足になるとだるく感じますが、悪影響はそれだけではありません。肌が荒れる。目の下にクマができる。免疫力が低下する。肩が凝る。頭の回転が悪くなる。考え方もネガティブになる。睡眠不足には数多くの悪影響が報告されています。いくら好きな人との電話とはいえ、睡眠不足で頭がぼーっとしている状態ではスムーズな会話は難しいでしょう。眠そうな様子は顔が見えなくても声の雰囲気でわかります。眠そうな声が目立つと片思いの相手に余計な心配をさせ、スムーズな会話を妨げます。なんだか声に元気ないな。睡眠すら十分取れない生活なのだろうか。自分との会話が睡眠の妨げになっているのかな。眠気と戦いながら話すのもいいですが、ダラダラした会話が多くなると相手との関係にも悪影響です。片思いの相手と電話をするときは、あらかじめ十分な睡眠をとっておきましょう。一日の睡眠時間は最低でも6時間。余裕があれば7時間以上は欲しいところです。十分睡眠をとっている方が、心や体の調子が良くなるだけでなく、考え方もポジティブになるので、明るく元気に話せます。人生の3分の1を占める睡眠。睡眠の影響は生活の至るところに影響します。たかが睡眠と軽視せず、できるだけしっかり睡眠をとっておくようにしましょう。電話をするときはあらかじめしっかり睡眠をとっておく。片思いが辛いときの30の言葉。その21。じっとしているばかりでは片思いは進展しない。確かに片思いは辛いことの連続です。会えない時間は寂しくて涙が出る。気持ちを伝えてもなかなか進展しない。本当にうまくいくか将来が不安。片思いをしている自分がバカバカしく思える瞬間もあるかもしれません。しかしそこで諦めてはいけません。なぜ片思いが辛いのか。それはじっとしているからではないでしょうか。じっとしているだけで成就を願うなら辛くなって当然です。じっとしているばかりでは片思いは進展しません。悪い妄想ばかりが膨らみ、体は動かなくても疲れます。片思いを成就させるには具体的な行動が必要です。少しでも会話量を増やす。少しでも心を開いて打ち解けられるようにする。好きならきちんと思いを伝える。うまく気持ちが伝わらないなら別の手段を使ってみる。曖昧な関係なら告白をしてはっきりさせるのもいいでしょう。たとえ1ミリであっても何か動いてできることがあるはずです。じっとしていても辛いだけ。何か具体的な行動をしてください。できることから一つずつ始めてみましょう。その時あなたの人生が動き始めます。じっとしているだけでなく片思いが実るよう具体的な行動をする。片思いが辛い時の30の言葉。その22。問題を一人で抱え込むのが問題。片思いをすべて一人で乗り越えようとしていませんか。確かに一人で立ち向かうのは立派ですが、人間には限界があることを思い出してください。一人でできないことも二人で協力すればあっさり解決することがあります。難しい問題も何人か集まって知恵を出し合った方が優れた方法を見つけやすくなります。単純なことです。しかしこんな単純なことでも見栄やプライドが邪魔をしてできないことがあります。プライドに固執したせいで可能性のある片思いを無下にするのはもったいない。片思いが辛いときは人の力を借りましょう。片思いを両思いにするために人の力を借りられるなら素直に借りた方が得策です。意地を張って一人でやろうとするとなかなかうまくいきません。頼れることは素直に頼る。例えば好きな人と共通の友人がいるなら告白の手伝いをしてもらうのもいいでしょう。接し方や近づき方がわからないときは恋愛に詳しい先輩に相談してみるのもいいでしょう。辛くてたまらないときは人に話を聞いてもらうだけでも心が軽くなります。問題を一人で抱え込むのが問題です。一人で解決せず上手に人の力を借りましょう。一度歩む足を止めて頼りになる人を探します。上手に人の力を借りると辛い片思いが軽くなります。素直に協力を求めた方が片思いも成就に導きやすくなります。 問題をすべて一人で抱え込まず人の力を借りる。片思いが辛い時の30の言葉。その23。片思いの人に深夜に電話をしてもいいか。深夜は気持ちが高ぶりやすい時間帯です。それは片思いの時も同じこと。夜が更けるにつれて片思いの人への気持ちも大きくなり、電話をしたい衝動に駆られるかもしれません。少し話をしてみたい。声を聞けば安心する。声を聞かないと寝られない。とにかく声が聞きたくてたまらない。あらかじめ深夜でも電話をしていいと言われているなら、思い切って電話をしてみるのもいいでしょう。またすでに付き合っている関係なら非常識ではありますが、深夜に電話をするのもありかもしれません。しかし特に許可もない上、まだ片思いの関係ならやはり深夜の電話は控えるのがマナーです。いきなり深夜に電話が鳴って叩き起こされれば、少なくともいい気分はしないでしょう。睡眠を邪魔されると翌日は睡眠不足で活動に支障が出るかもしれません。非常識な行為によってあなたの印象が悪くなる可能性もあります。深夜に電話をして相手が心よく対応してくれたとしても、心の中では迷惑に感じているかもしれません。好きな気持ちは大事ですが、やはり超えてはいけない一線があります。どうしても連絡をしたいならメールで我慢しましょう。深夜に電話をしたくなっても、まだ片思いの関係なら非常識な行為は慎むのがマナーです。深夜に電話したくなっても非常識な行為は慎み、メールで我慢する。片思いが辛い時の30の言葉。その24。目指すべきは一番の存在ではなく唯一の存在。あの人に振り向いてもらいたい。そう思った時、私たちは一番の存在を目指そうとしがちです。誰よりもかっこよくなりたい、美しくなりたい。誰よりも話し上手になりたい、聞き上手になりたい。誰よりも好かれる人になりたい、愛される人になりたい。確かに他の人よりレベルが高くなれば注目されやすくなり、恋愛でも有利な立場になれるでしょう。一番を目指すことは自分を高めることにもつながり、成長も促せます。しかし一番は一人しかいません。ある分野の一番を目指そうとすると、同じことを目指す人は他にも大勢いるため、競争が生まれます。消耗戦になり、片思いが辛くなるのです。一番の存在になろうとするのではありません。唯一の存在になろうとするのです。唯一の存在とは世界であなただけということです。片思いを成就させたければ、二人の間に交代や比較できない要素をたくさん作ることが大切です。唯一の存在には競争がありません。唯一の存在になることができれば、競争しなくて済むので楽です。その上、交代や比較ができないため、他の異性と差をつけやすくなります。唯一の存在になれば、結果として一番の存在にもなれます。一番の存在ではなく、唯一の存在になるように心がけましょう。他に代わりの人がいない、あなたでないといけない、と言われるようになります。一番の存在ではなく、唯一の存在を目指す。片思いが辛い時の30の言葉。その25。唯一の存在になるための3つの要素。思い出、絆、愛着。片思いの人が恋愛を成就させたければ、一番の存在を目指すのは大変です。一番は一人しかいません。一番上を目指そうとすると、激しい競争を勝ち抜かなければならず、消耗戦になります。片思いの人が恋愛を成就させたければ、一番の存在ではなく、唯一の存在を目指すことが大切です。唯一の存在を目指すなら、何かと比較されることはなく、固有の魅力で勝負できます。では、唯一の存在になるためにはどうすればいいか。それは、次の3つを意識することで実現できます。思い出、絆、愛着です。思い出は他と比較できるものではなく、唯一の存在です。二人で共通の時間を過ごしながら、できるだけ楽しい思い出を作るように心がけましょう。思い出がたくさんあればあるほど、あなたは相手にとって特別な存在になれます。絆とは、何らかのきっかけで生じた人と人との強い結びつきです。切っても切れない関係であり、強い一体感です。片思いの人と協力して困難を乗り越えるとき、強い絆ができます。一度絆ができると、簡単には関係が切れないため、唯一の存在になるきっかけになります。愛着とは、慣れ親しんでいる存在に心が惹かれる離れがたい気持ちのこと。多くの時間を過ごしているうちに離れられない気持ちが生まれ、だんだん愛着へと変わります。愛着はその人に固有のものなので、あればあるほど唯一としての存在感が強くなります。さて、片思いの人との間に思い出、絆、愛着はどのくらいあるでしょうか。どれも目に見えませんが、強力な結びつきです。思い出、絆、愛着が一定量に達したとき、あなたは相手にとって唯一の存在になれます。他に代わりの人がいない、あなたでないといけない、と言われるようになるのです。相手との間に思い出、絆、愛着をたくさん作り、唯一の存在になる。片思いが辛い時の30の言葉。その26。片思い中は、片思いをテーマにした作品に触れるベストタイミング。世の中には恋愛をテーマにした作品があります。 恋愛の中でも特に多いのが片思いをテーマにした作品です。片思いで悩んでいる人は大勢いて需要があるため、片思いをテーマにした作品も星の数ほど存在します。この機会に片思いをテーマにした作品に触れてみてはいかがでしょうか。例えば音楽、映画、ドラマ、小説、漫画、アニメなどです。片思い中は片思いの感覚が普段より敏感になっています。すぐ物語の世界に入り込め、共感や感情移入もしやすくなるでしょう。共感や安心ができればストレスが軽くなります。作品を通して注意点や改善点を学べることもあるでしょう。時には作品から勇気や希望をもらえ励みにもなるはずです。映画だけ、音楽だけなど偏って触れるのもいいですが、できればまんべんなく触れた方がバランスが取れます。片思いの作品をいつも以上に楽しめる期間限定のチャンス。片思い中は片思いをテーマにした作品に触れるベストタイミングです。片思い中は片思いをテーマにした作品にたくさん触れる。片思いが辛い時の30の言葉。その27。片思いをテーマにした歌を歌ってストレスを吐き出す。片思いでもどかしい時にはカラオケボックスに行って歌を歌いましょう。どんな歌を歌ってもいいですが、片思い中なら片思いをテーマにした歌がおすすめです。片思い中は片思いに対して敏感になっています。普段は理解しにくいフレーズも片思いをしている時には理解しやすくなるでしょう。そうだよね。わかるわかる。自分と同じ状態だ。共感や感情移入がスムーズにできれば気持ちよく歌えるでしょう。片思いの不満を吐き出すかのように歌うと上手にストレスを吐き出せ気持ちが晴れやかになります。片思いをテーマにした歌にも様々な種類があります。静かな曲もあれば賑やかな曲もあり、使い分けるのも面白い。静かな曲からは安心、共感、感動が得られ不安定だった気持ちが落ち着くでしょう。賑やかな曲からは元気、勇気、希望をもらえ片思いを頑張る力が得られるでしょう。様々な曲に触れて歌のレパートリーをどんどん増やしましょう。新しいアーティストを見つける良い機会になるかもしれません。音楽は絶大です。音楽の力は人の心に強い影響をもたらし、人生を変える力もあります。カラオケボックスから出る頃には何かが一皮むけているかもしれません。片思いをテーマにした歌を歌ってストレスを吐き出す。片思いが辛い時の30の言葉。その28。気持ちが曖昧では片思いが苦しくなるのも当然。片思いがなかなか進展しないのは気持ちが曖昧だからかもしれません。次のような気持ちに心当たりはありませんか？まあ嫌いではない。好きかもしれない。好きなような気がする。どちらかといえば好きかな。一応好き。恥ずかしさもあってはっきり表現したくない心理もあるでしょう。曖昧な気持ちなら何かあった時傷も小さくて済みます。しかし気持ちが曖昧では相手へのアプローチもはっきりせず、なかなか良い結果が得られません。これでは片思いが苦しくなるのも当然です。まず気持ちをはっきりさせましょう。大切なのは生きること。好きなら好きと生きることです。気持ちをはっきりさせないと行動もはっきりしません。曖昧な気持ちでは相手にも失礼です。まず自分の気持ちを心の言葉で言い切ってはっきりさせます。好きかもしれないと思ったならすでに好きな証拠です。自信がなかったとしてもあなたが好きだと思ったならそれが正解です。私はあの人のことが好き。まず心で言い切ってください。はっきり言い切った時、決断力も行動力も出てきて恋愛がしやすくなります。前向きな気持ちにもなれ、頑張ろうというやる気も出ます。好きな気持ちをはっきりさせる。片思いが辛い時の30の言葉。その29。最後のどんでん返しは信じる人にやってくる。映画の面白いところは最後のどんでん返しです。もう無理だ、絶望的だと諦めかけた終盤、物語の全てをひっくり返すような結末があります。何がどう出てくるかわかりません。そうきたかと度肝を抜くような急展開があります。どんでん返しという一瞬のための長い前ぶりだったことに最後で気づきます。うまくいかなかった今までの出来事が全て報われ、ハッピーエンドで終わります。最高の興奮と感動が味わえる場面があるのはやはり最後です。だから映画の結末は最後までわからない。片思いも同じです。今はうまくいかないことだらけで寂しくて苦しい状態かもしれません。どうせうまくいかない、もう無理だろうと諦めかけている状態かもしれません。しかしまだわかりません。可能性が 1% でもあれば映画のようにどんでん返しが起こる可能性があります。途中で諦めないことです。途中で片思いを諦めるのは映画の最後のどんでん返しを見ないで映画館を出るようなものです。可能性がゼロになるまで諦めず希望を持ち続けること。可能性が 1% でもあればそこから物語が急展開する可能性があります。今苦しくて辛いのはどんでん返しのための長い前振りかもしれません。最高の興奮と感動を味わえる場面があるのはやはり最後です。片思いは信じる気持ちが必要です。片思いの結末は最後までわかりません。最後のどんでん返しは信じる人にやってきます。可能性がゼロにならない限り最後のどんでん返しを信じる。 片思いが辛い時の30の言葉。その30。なぜ恋をした人はどんな結末を迎えても恋をしてよかったというのか。恋をすると様々な困難が始まります。相手との接し方がわからず、片思いに悩み、うまくいかない日々に胸が締め付けられます。勇気を出して告白をして、ようやくカップルになれたと思えば、次は付き合い方の悩みです。デートがうまくいかなかったり、すれ違いが増えたり、些細なことで喧嘩したり、などです。そして最後には失恋という結末もあります。体全身の力が抜け、涙が乾くほど泣いて、何もかも行動する元気もなくなるでしょう。恋をすると大変なことが増えるから、こんなことを言う人がいます。これだから、恋なんてやめた方がいい、と。確かに、恋をしなければ全て避けられたことでしょう。自分から困難の塊に飛び込んでいくようなものです。しかし、経験するのは、苦しいことや悲しいことだけではありません。それ以上に、楽しいことや嬉しいこともたくさん経験できます。好きな人と、たくさん会話ができれば、楽しい時間を送れるでしょう。告白をして付き合えるようになり、飛び上がるような嬉しさがあるでしょう。たくさんデートをして、忘れられない思い出もできます。失恋をすることで、新しい人生をスタートできます。忘れてならないのは、成長や発見です。恋愛を通して人付き合いが上手くなったり、新しい自分を発見したりするはずです。ですから、恋を経験した人はどんな結末を迎えても最後にこう言います。恋をしてよかった、と。失うこともありますが、それ以上に得られることがあります。苦しいことや悲しいこともありますが、それ以上に楽しいことや嬉しいこともあります。恋をしている人はすべて懸命に生きている人です。人生と真剣に向き合っている自分を褒めてあげてください。あなたの恋は結末に関わらず最後にこう言うでしょう。恋をしてよかった、と。恋をして一生懸命生きようとしている自分を褒める。片思いが辛い時の30の言葉。まとめ。その1。たとえ片思いでも素晴らしい状態になっている自分に誇りを持つ。その2。恋愛の目的なんて難しく考えない。その3。好きな人と楽しく話ができただけで今日はいい一日、と考える。その4。恋人がいない時は一人の時間を楽しんでいる、と考える。その5。振られた時のフォローを考えておく。その6。恋愛はすべて本能だけで進めず、恋愛の勉強もきちんとする。その7。少し考えてから発言を習慣にする。その8。相手が喜んでくれるならそれだけで十分、という片思いをする。その9。長く恋したう人がいれば偉大な片思い、と言い換えてみる。その10。恋のアプローチが裏目に出ることが多い時は、早く結果を求める気持ちを抑え、丁寧な言動を心がける。その11。付き合える可能性が低くても、堂々と誰かを好きになる。その12。やる気が出るまで待たず、今すぐ恋人にメールをする。その13。お互いが赤い糸で繋がっていることを本物のように想像する。その14。断られた時、落ち込むどころか、やる気を出す人になる。その15。休日、誕生日、記念日の過ごし方を聞いて、間接的に恋人の存在を確かめる。その16。たまにはサプライズでプレゼントを送ってみる。その17。片思いも適度に休む。その18。メールや電話で誘うのはいいが、強要はしない。その19。恋人の存在を確かめる。その20。電話をするときは、あらかじめしっかり睡眠をとっておく。その21。じっとしているだけでなく、片思いが実るよう、具体的な行動をする。その22。問題をすべて一人で抱え込まず、人の力を借りる。その23。深夜に電話したくなっても非常識な行為は慎みメールで我慢する。その24。一番の存在ではなく唯一の存在を目指す。その25。相手との間に思い出、絆、愛着をたくさん作り唯一の存在になる。その26。片思い中は片思いをテーマにした作品にたくさん触れる。その27。片思いをテーマにした歌を歌ってストレスを吐き出す。その28。好きな気持ちをはっきりさせる。その29。可能性がゼロにならない限り最後のどんでん返しを信じる。その30。恋をして一生懸命生きようとしている自分を褒める。